説教、私は何者か、新井牧師です。
ザ・グレイテスト・ショーマンという映画がございます。ミュージカル風の映画でございます。これを見ました。19世紀にのアメリカに実在をしたバーナムという、工業士、いろんな工業を行うその工業士の半生を描いた作品です。貧しい仕立て屋の息子として生まれ育ったバーナムは、出入りをしていた屋敷の娘と結婚をし、その後とあることをきっかけにサーカス団を作りました。サーカス団とはいうものの、最初はサーカスというより、私たちがイメージするサーカスというより見せ物小屋のような色合いが強いものでした。極端に大きな人、小さな人、毛むくじゃらの人や黒人、ひげの生えた女性、そういう見た目のちょっと変わった人たち、そしてそれがゆえに世間から蔑みの目で見られていたような、そういう人たち、こういう人を集めてショーを作ったんです。で、結果的にこれは非常に受けまして、バーナムは興行師として成功を収める。それとともに居場所がそれまでなくて隠れるようにかのようにして生きてきたこのショーのメンバーたちも、仲間ができたということや、ショーの成功で自分たちを認められたということを喜び、自分たちの存在意義というのを見出していくこともできました。ところがこのショーを低俗な見せ物だと見下す上流階級からは批判をされます。向上心の強い主人公のバーナムは、上流階級にコネクションのある劇作家のフィリップという若者と手を組んで次第にのし上がってまいります。その後も山あり谷ありなんですが、そんな中にとても印象深いシーンがあります。記憶が曖昧なところもあるんですけれども、このサーカス団が社交界のパーティーのような、上流階級のパーティーのようなところに招かれた場面です。それまでそういう場には縁のなかったメンバーたちも喜びました。おめかしをして出かけていくんです。ところが会場に着くと、主人公のバーナムやフィリップはそのパーティーホールに行くんですが、サーカスのメンバーたちは人目に触れないように別会場であったか、あるいは別室だったか、そういうところに通されてしまうんです。見た目が多くの人たちと違うという理由で蔑まれ、卑屈になって世の中の視線から隠れるようにして生きてきたメンバーたちが、サーカスというちょっと変わった特殊なきっかけではありましたが、人気者になってようやく自分たちを認めてもらえたと思えるようになってきた、そういうふうに前向きに生きられるようになってきた、そんな矢先の出来事です。なのにやはりこういう上流階級のパーティーのような華やかな場所では自分たちは人前に出てはいけないのか、人目にさらされてはいけないのかと打ちひしがれて、とても悲しい気持ちになってまいります。そんな中でひげの生えた女性レティという人が、意を決したように歌を歌いながらホールの中に入っていきます。メンバーたちも歌いながらそれに続いて入っていきます。着飾った来賓たちは突然乱入してきたメンバー、サーカスメンバーたちに呆れたり、あるいは侮蔑の視線を送ってまいります。それでもメンバーたちは歌いながら堂々と中に入っていくんです。その時に歌われていたのが This is me という曲です。引っ込め、失せろ、お前なんか見たくない、そんなトゲのある言葉で私を切り裂こうとも私は恐れない、私にも輝くための場所がある、私にも愛される価値がある、値しないものなど何一つない、 運命を受け入れるありのままの私、これが私なんだ、これが私、 This is me。 このようなザクッとまとめるとこんな歌詞の歌でありました。自己肯定感という言葉が使われるようになって久しいのですが、自分自身のことを認めて、自分のことを自分自身でちゃんと受け入れる、受け止めるということはとても大切なことです。まあ、そんなの当たり前じゃないかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、案外自己肯定感というものを持てずにいる人は少なくないかもしれません。でもどんな小さなことでもことであっても自分を認める、自分を受け入れるということがないと私たちは自分の足で立っていられなくなります。私はここにいていいんだ、私は生まれてきてよかったんだ、私にも役割があるんだ、私も必要とされているんだ、そういうふうに思えることが私たちには必要であります。サーカスのメンバーたちは先にもお話をしましたが、見た目が他の人と多くの人と違うという個性から社会から蔑まれ、日陰でこっそり生きてきたような、まあ、そういうことを強いられてきたような、そういう人たちでありました。しかしサーカスのメンバーになって変わったんです。たとえ偽物だという、そういうふうに言われようと笑われようと、でも自分たちを見て結果的に喜んでくれるお客さんたちの姿がそこにはありました。自分たちの芸を見て楽しんでくれる人たち、拍手を送ってくれるお客さんたちの姿がそこにはありました。そんな自分たちを褒めたたえ、再び劇場に足を運んでくれるお客さんたちが増えてきました。この事実はそれまで隠れるようにして生きてきたメンバーたちに光をもたらします。なぜなら人を喜ばせる、人に求められているということを実感できたからです。それは自分が持っている個性だからできたことだった、他の誰でもない私自身の賜物だと思えたからに違いありません。そこにかつてのようなこの世の圧力、すなわち人前に出てくるな、劇場の中にとどまっていればいいのだというような、そういう圧力がかかろうとも、私自身を認めた私というのは、劇場だろうが一般社会だろうが、私という個性は変わることのない、たった一つのかけがえのない人格であって、それは誰にも侵されることのない大切な宝物であると、そう思えるようになっていたメンバーたちがいたんです。まさに自己肯定感に満たされたあるべき姿です。だからなのかもしれません、映画の中でこれが私よと力強く歌いながら前進していくサーカスのメンバーのその惜しい姿を見ますと、体が震えるほどの感動を覚えながらその姿に引き寄せられていきます。心奪われていきます。ここまで自己肯定感を持てたらいいのになと、もはや彼女らを多くの人が羨ましく思いながら眺めていたのではないだろうか、そんなことまで想像いたします。自分探しという言葉が流行った時期がありました。今も使われているんでしょうか。主に高校生や大学生、社会に出る前の学生生徒たちが思春期にいろんなことに思い悩みながら成長していく過程で、やはり自己肯定感を養ったり、将来の自分の姿をイメージしたりする作業として自分探しという、そういう言葉が使われていたように思います。おそらく誰もが自分は何者なのかとか、何をしたいのかとか、どんな生きがいを見つけられるのかとか、そういうことを悩みながら模索していきます。決して思春期に限ったことではありません。人生のあらゆる場面で私たちはそういう悩みを抱き、自問することを繰り返していることでしょう。それは一度導き出した答えが必ずしも正解だとか、 最終的な答えだというわけではなくて、私たちは何度も迷い、立ち止まり、次の一歩への勇気を求められ続けている。これが現実だからであります。今ウクライナへ侵攻したロシアのプーチン大統領が自分を見失っているのではないかという、そういう疑念を抱かれています。報道によればアメリカなどはプーチン大統領が患っている病気、その影響で彼が以前とは違う行動や発言をしている、そのように分析をし、病状がどの程度進んでいるのか、それが今回のこの戦争にどのような影響を今後与えるのか、そういう分析をしているといいます。確かに病気のゆえに冷静さを失って感情的な判断に踏み切るようなことがあれば、それが国家元首であるがためにその影響というのは計り知ることができません。ただ一人の人間として見れば、独裁者と言われるような立場であったとしても、逆にそうだからかもしれません、20年もの以上もの長期にわたり大国を治めてきたということ、これは肉体的にも精神的にも相当タフなことであっただろうということは想像に難くありません。むしろ独裁者とみなされるほどの力を持ってしまったがゆえに感じるようになった孤独感、緊張感、そういうものは周囲の側近たちでさえ信じられなくなるような影響をもたらすほどのものだったとも言われます。そうした緊張状態が続けば自分を本来あるべき姿を見失ってしまうという、そんな指摘もなされます。ただこうしたプーチン大統領への疑いや疑念というのは対立している側からの見方であって、プーチン大統領自身がどう自分のことを分析し感じているか、自覚しているかということはもちろん分かりません。彼は自分は正常だと思っているでしょうし、事実そうかもしれません。彼自身は何も困っていないかもしれない。ただ彼にとっては対立する欧米諸国のやり方にただただ苛立っているだけで、極めて冷静に戦争という最も愚かしい選択を取っただけなのかもしれないんです。戦争を始めたというのは誠に愚かしい、完全に誤った選択なのですから、今すぐにでも終わらせてほしいと誰もが願うことであります。私はプーチン大統領自身がその手段は本当なら取るべきではないと自覚しているのではないか、そのようにも思います。なぜならロシアの国民に対しては侵攻や戦争という言葉は使っていない、なんか特殊軍事作戦でしょうか、そういう曖昧な表現でごまかし続けているからです。ロシア国内に自分の決断を支持しない人たちが大勢いることを知っているのではないかと。でも自分が思っていることを実現したり、不満や怒りなどのネガティブな感情を整理していこうとしたときに、隣人を欺いてでも愚かな手段に訴えるしかなかったとしたらどうなんでしょうか。だとすると彼自身が自分を冷静に見つめ受け入れることができているのか否かということは問わなければなりません。誰に何を言われようとも、これが私だと言える状態なのかどうか、あるいは自分以外の人たちからどう思われているのか、どう見られているのか、そんなことに心を奪われ、自分自身をきちんと捉えきれていないのかもしれません。まあ、こんな想像をいくら重ねても実は得るものは何もないんですが、自分自身のこの自己認識と隣人が私をどう見ているかということがおおむね一致していると、それは大きなストレスにならない。プーチン大統領の孤独や迷いも もし一致していれば和らぐのではないかとおせっかいながら想像するわけです。イエス様が弟子たちに、人々は私のことを何者だと言っているかと尋ねたわけですが、ちょっと若干言葉のニュアンスは違うのですが、今でいうところのエゴサーチと言われるようなものに似ています。エゴサーチというのは、自分の知らないところで世間は自分のことをどう評価しているかということを調べること。インターネットが普及した時代、現代においてそれが容易にできるので生まれた言葉なのかもしれません。あるいは昔からあったんでしょうか。自分のことを調べるという、そういう意味です。イエス様の場合は、だからといって何だということはありません。自分がどう思われているかを気にして、その結果によって行動を変えるというような、そういう意味で私を何者だと言っているかと聞いたわけではないでしょう。イエス様は、誰が何と言おうとご自身に与えられた役割を最後まで果たしていかれます。ただそれを誰にも知られず、理解されず、ただ淡々とその出来事が起こっただけでは、そこに払われる犠牲の意味が見失われていってしまいかねません。すなわちイエス様は、先ほどお読みいただきました聖書の箇所では31節以下でこのようにおっしゃっておられます。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活することになっている。これから起こる十字架の出来事をここで初めて予言をしたんですが、この十字架の死による罪の贖いという、とてつもなく大きな恵みの出来事を誰も気づかずに見逃してしまったのでは意味がありません。私たちはその姿を見て、そこに挙げられるのは誰であったかをきちんと自分自身と向き合いながら見つめ、そして罪の自覚と悔い改めへと導かれていかなければならないんです。ですからイエス様が何者であるかということを世の中の人々にもきちんと認識してもらいたい、あるいはそのきっかけを、わずかでもその種をまいておかなければならない。一人急ぎたくさんの印を行い、たくさんの人々に御言葉を語り続けた、そのような種まきの成果を現時点でどのようなものであるかを弟子たちに尋ねてみるのでありました。弟子たちは世の中の人々がイエス様のことをどう思っているか、どう言っているかということを報告いたします。洗礼者ヨハネだ、エリアだ、預言者の一人だ、そのように言っています。するとイエス様は弟子たちに、それではあなた方は私を何者だというか。一番近くにいる、一番そばにいる弟子たちにこうお尋ねになりました。するとペトロが答えます。あなたはメシアです。そうです、イエス様はメシアでした。ここまでの活動を経て弟子たちには伝わったのでありましょう。これはイエス様をほっとさせた答えかもしれません。同時に、まだ時が来ていないから、それが整うまでは口外しないようにと口止めもいたします。なぜならその噂だけが先行すれば騒動になってしまうだけだからでありましょう。時が来て準備が整ったなら、イエス様は大祭司からの尋問でメシアかと問われた時に、そうですと答える。その時がやってまいります。このあなたはメシアかと問われた時に、そうですという答えが発せられる時、イエス様ご自身は十字架刑という苦難へ向かうことになります。それを承知でイエス様はそうですと答えます。なぜならそれは神様を信じ、イエス様を救い主と信じる、メシアと信じる私たちが 救われて永遠の命を得るためだからであります。それほどまでに私たちは愛されているんだ、思われているんだという自覚を新たにしたいと思いました。私たち一人一人が今ここでかけがえのない大切な命を生きていられるのは、神様に、そしてイエス様に愛されているからに他なりません。ですからその命を大切に思いやりながら、この命をしっかり自分自身でも認めて、また隣人同士認め合っていきたいと思います。そして一人一人がその存在を良しとされている、その自覚を新たにしながら、これが私なのよと胸を張って言える世界を作れるように祈りを合わせていきたいと思います。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。一人一人が大切な命を与えられ生かされている、その恵みを思いつつ、互いに思いやり支え合いながら歩んでいくことができるように、どうぞ私たちと共にいてください。そのためにも一人一人の健康が守られ支えられますように、一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。